クロニクル。
おはようございます。2024年4月14日日曜日、ニュースコネクト、パーソナリティの野村隆文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説しています。日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて、今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきます。休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野真さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、皆さんお疲れ様です。今週もよろしくお願いします。
はい、ちょっといきなり冒頭ご案内で恐縮なんですけど、クロニクルはですね、ポッドキャストを制作する会社なんですけど、
知ってます。
ありがとうございます。恐れ入ります。私もともとテキストの編集者をずっとやってまして、でこの前ですね、ある起業家の方のテキスト発信の支援をするっていう仕事をしたんですよ。
テキスト発信っていうのは、
はい、
文章を、
そうですね、ノートでその方のその思いを載せた文章を書くっていうものなんですけど、
は
い
は
い、まあ、それのこう編集ですとか裏方に入っていろいろとこう支援をさせてもらったっていうものだったんですね。
はい、
でそれが出雲で活動されている社会起業家の矢田明子さんっていう方でして。
出雲ですか。
はい、そうなんですよ。本当に神話のふるさとですね。
そうですね。
はい、はい、でそこでそれこそ地域のコミュニティみたいな感じなんですけど、まあ、それこそ介護とか育児とかで孤立状態になっている方々がその互いに助け合う場作りっていうのをやっている方なんですね、うん、はい、コミュニティナースっていう事業なんですけど、
コミュニティナースなんですね、はいはい、
でそこのですね、仕組みが個人的にはすごく面白くて、でどういうふうな仕組みで運営されてるのかとかですね、そのどういうふうにお金が回ってるのかっていうのをいろいろとヒアリングしながら一緒にこう文章を作っていったんですね。はい、なんでちょっとですね、ニュースコネクトの皆さんの結構興味に引く部分があるんじゃないかなと思いまして、読んでもらえると嬉しいなと思ってちょっと最初にお話させていただきました。
コミュニティナース、
はい、
コミュニティのコミュニティ作りとか、そのコミュニティが持続するっていうのもお手伝いするんですか。
はい、そうですね、それこそ結構地域って例えば過疎になってるところって孤立状態になってしまってる人がたくさんいると思うんですけど、その会社さんのスタッフの方がこう地域に入っていくと、まずその地域の住人数千人の顔を全員覚えるっていうところから始めるらしいんですよ。
なるほど。
はい、で例えば、まあ、それこそ買い物に行く場所とか郵便局とか、あともちろん保育園とか、そういうその人が集まりそうなところで声かけをするっていうところから始めていって、で今度こういう拠点があるんでよかったら来ませんかみたいな風に声をかけていって、孤立状態になってる人をできるだけ減らしていくっていうことをされてるみたいですね。
はいはいはい、私は子ども食堂とか、
はいはいはい、
あとはフードパントリー、まあ、子ども食堂の方はそこで食事をみんなでするみたいな、でフードパントリーの方はそこでいろんな食材であったりとか、
はい、
まあ、例えばお米とか野菜とかをまあ配ってもらえるとか、そういうコミュニティにまあ時々お返ししたりするんですけども、
はい、
なんていうかコミュニティってこう箱だけ作ってもことは起きず、
うん、
誰かがこうメンテをし続けるというか、
はいはいはい、
であとはまあ何ですかね、こう常連居酒屋みたいなもんで、
うん、
いると誰かいるねとか、あいつもの人いますねとか、あと逆に常連さんだけじゃなくて、はい、新しい人がうまいこと入ってこれるねみたいなっていうのが、なんかこうめちゃくちゃ言うのは簡単だけどすごく難しいっていうのをいつも思ってるんですけど、はい、
うん、
はい、
そうですよね。とにかく生ものですもんね、コミュニティって。人の状態によってどうとでもなってしまうっていうか。
そうですね、コミュニティ生ものですね。
生ものですよね。なんか結構私今回伺った限りだと、はい、一方的に困ってるでしょ助けてあげますよっていうスタンスの逆をやってるみたいで、
はいはい、
〇〇さん何々ができるんでちょっとここで何かやってくれませんかっていう声かけをしているみたいなんですよね。
あ、それはねめちゃくちゃ大事。
はい、
なので子ども食堂とかパントリーみたいなところももらうだけの人みたいのにしないで、
はい、
そこで配る側にも、まあ、こう相互に入れ替わるみたいな形っていうのをやっぱりどう作っていくかっていうのはあるなと思いますね。
そうですね、
はい、
いやでも確かに塩野さんがそういう活動されているというか関わられてるっていうのはなんか結構私イメージが合いました。すごい。
あ、そうですか。
はい、
まあそんなに言うことでやってますでもやっぱり場だなと。で場が一番必要なのってやっぱ子供じゃないですか。
そうですね、はい、
うん、だからそこに行くと違う世界っていうか、あ、違う大人がいるんだとか、
はい、
自分の半径5メートル以外の大人、そしてその大人から広がる違う世界の存在を知ってるかどうかでだいぶ変わっちゃうなとか思ってまして。
そうですね、
はい、
確かに他のいろんな種類の大人を見せるっていうのが、まあ、子どもの教育の上でも非常に重要ですよね。
あ、そうですね。なのでなんかよく役者さんとか、
はい、
お家が商売やってらっしゃる人とか、
うん、
なんかよくこう家ではいろんな人が出入りしてましたみたいに言うじゃないですか。
はいはいはい、言いますね。
で結構あれは大事なんじゃないかなっていう、
うん、
親でさえ相対化できるっていうか。
はいはい、そうですよね。確かに、
親絶対ってまあまあまずいじゃないですか。
まずいですね、親も未熟な点があるっていう風に子供が気づくかどうかですよね。
またいきなりハイレベルなとこ来ましたね。親もな、未熟だからな、まあ、しょうがないなって子供が思う問題っていうね。
お父さんもお父さんで大変なんだろうなみたいな風に子供が思ってくれるかどうかってことですね。
早めにいろんな大人見せるといいとか、はい、あともっと言うと核家族が進んだせいで、
はいはいはい、まあ
その影響で老人と話したことのない子供がいたとかね。
はいはい、そうですね、
だからなんか老人って何みたいな、どう扱っていいの、うん、みたいなとかね、はい、なのでいろんな種類の大人に会っとくと、ほら4月でどっか入社しても大丈夫じゃないですか、
そうですね、
うん、
いやいや、これからの時代の重要なことを教えていただきました。
いやいやいや、はい、でも出雲いいですね、素敵ですね。そうですね、
はいはい、すごい神話の街で風情があったなと思いました。何回も伺いましたけど、はい、
素敵です。
それではこの後番組スポンサーからのご案内が入ります。ここでゆるかわ商標ラジオからのご案内です。ゆるかわ商標ラジオは商標や著作権に関する複雑な問題を専門家の弁理士がゲストを招いてトーク形式で解説する番組です。 iPhone や餃子の王将など身近な商標事例から頻繁に変わる法改正の解説、さらには面白フリートークまで幅広いコンテンツをお届けします。会社名や商品名、ロゴといった事業の顔を守る商標登録、実は毎年約18万件の申請があり、偶然似た名称が他社に取られてしまうことも少なくありません。その結果、名称やロゴを変更せざるを得ない事例が数多く発生しています。このような商標でなくす人を減らしたいという思いから、ゆるかわ商標ラジオは配信されています。YouTube で毎週木曜夜10時に更新、ポッドキャストでも聞けます。ご興味ある方は概要欄の URL もしくはゆるかわ商標ラジオで検索してください。それでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まずは月曜日です。月曜日に届いたのがアメリカの経済動向です。5日にアメリカの3月の雇用統計が発表されまして、農業分野以外の就業者数が前月比で30万3000人増加、市場予想の20万人を大幅に上回る数値となりました。他にも失業率 3.8% と前の月から低下、平均時給も前年比から 4.1% 増と、アメリカの労働市場の強さが引き続き示された形です。この雇用統計の発表を受けまして、市場ではアメリカの利下げのタイミングがこれまでの予測の6月頃から7月にずれ込むのではという見方が広がりました。このこともありまして、円安ドル高が進みまして、11日には約34年ぶりに一時1ドル153円台をつけました。はい、ということでこの世界のというか、為替を左右するアメリカの雇用統計ですね。そして、まあこれによって円安ドル高が進んだというニュースなんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
そうですね、この雇用が強いってね表現されますけども、あれですね、ここちょっとね分解すると、どうやらなんかパートタイマー部分が増えてるであったりとか、はい、
うん、
また米国の出身の人以外、すなわちまあ移民だと思うんですけども、移民の方の労働人口が増えてる。で、一方で米国生まれの人が少し減少しているみたいな。で、その感覚的にはだから移民の方がまあ100何万人みたいな増え方で、米国生まれの人は若干の減少みたいなのもあって、なんかこういうことが起きてる中、結果としては雇用統計が強いということで、まだちょっとインフレリスクあるかなっていうところで、利下げしちゃうと景気刺激になっちゃうんで、
はい、
一旦ちょっとインフレ抑制ということで FRB とか見送るみたいな、そういう流れなんですかね。
そうですね、でもやっぱりその雇用統計ってかなりですね、まあ、特にこう投資をされている方というか、為替を見ている方にとっては重要指標ですよね。
そうですね、でもあれですね、やっぱりそこでなんか今お伝えしたように、労働者のこの流動性、
はい、
入ったり出たりみたいなので、すぐやっぱりこう移民なんだなっていうのが全然日本と違いますよね、
うん、そうですね、 移民の労働力っていうのがもうこんだけ経済の根幹になってるってことですもんね。
そうですね。まあだから出入りの流動性っていうか、
はい、
いうのがあるんだなっていうね、そこが違って、でそれがね、おっしゃるようにまずはね、株式市場の方にまあ影響があるってまあみんなが思うっていう、
はい、
うん、基本的には市場のコンセンサスよりちょっと上行ったね下行ったねっていうのを見てて、まあ、それも毎回どうかと思うんですけども、うん、
はい、
それでまあ株式市場反応して、であと為替市場の方が出てるということで、まあ、日本のドル円の方はね、なんか引き続きこういう基調でいっちゃいそうな気はしますけどね。
そうですね、153円って、なんかちょっと前まで150円超えると、あれ、為替介入がみたいなこと言われていたような記憶があるんですけど、
あ、言われてましたね、
はい、はい、なんかあっという間に153円までいっちゃいましたね。
うん、ですし、ここでお話してて、150円台、結構普通な気持ちになってきましたね。
そうなんですよね、1年ぐらい前ですか、はい、140円いっちゃいましたよとか言ってた記憶があるんですけど、
うん、驚きの声とともにね、
はい、やってましたよね。
153
円かみたいな感じですね、今は。
慣れちゃいましたけども、はい、なかなか、なかなかですね。
そうですね、1万円買えると65ドルになるっていう、こう衝撃が。
そうなんですよ、はい、だから今ね、政府とか、まあ、あと企業もまあそうだと思うんですけども、
はい、
米国出張時のホテル代、
はい、
っていうのが、例えばまあ官僚の方とか政府の方とか、まあ、公職っぽい人って、
はい、
だいぶがっちり規定されてるじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、でなんかじゃあ1万円1万5千円までよとか言ったり、
はい、
言うと、いや泊まれないよみたいなね。
そうですね、1万円は本当に無理ですよね。
絶対に無理ですね。
絶対に無理ですよね。
絶対に無理ですね。
そうです
ね。なのでちょっとあそこら辺のね、規定変更が結構今された方がいいですよね、
はい、そうですね。いや本当に、うん、出張者の方がひもじい思いをしなくても済むように。
ひもじいというか、まあ危険な目に遭わ
ないように。そうですね、危険な目に遭わなくて済むようにですね。はい、
はい、
続いて火曜日です。火曜日に問えたのがロシアの災害です。5日にロシア南西部のウラル川でダムの決壊に伴う大規模な洪水が発生しました。ロシア国営のタス通信によりますと、浸水した住宅はおよそ1万3000戸に上り、8000人近くが避難しているということです。ダムがあるのはカザフスタンとの国境に近いオルスク市で、雪解け水により水位が一気に上昇したことでダムが決壊、洪水が発生したとみられています。地元当局は過去数十年で最悪の洪水だとしています。はい、ということでこのロシアの洪水が発生してしまったというもので、まあ、やはりこれも気候変動の影響もあるかとは思うんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか。
いやあれですよね、ダムって決壊するんですね。
いやそうですよね、ダムの決壊
とびっくりしますよね。
かなり危険なことですよね。
ダムは決壊、しかも、ね、雪解け水で決壊して10万人の方が避難というところですけども、はい、これはね、ロシアとカザフ両方に影響をある地域っていうか、はい、またがってる地域ですよね。
そうですね、なんでカザフでもかなりの被害が出てますね、
うん、そうですよね、
はい、
カザフスタンってね結構大きな国で、
はい、
大きさとしては中央アジアの旧ソ連の国ですけども、
うん、はい、
今、まあ、ロシアがソ連時代に影響力を持っていた国々への影響力をまあ強めようとか強めたくないとかやってる、まあ、強めようとしてる中で、もしロシアとウクライナの戦争でロシアが負けるとかすごく弱体化するみたいなことが起きたら、まあ、中央アジア、カザフスタンとかウズベキスタンとか、まあ、スタンとつく、ね、国家たちが、まあ、もうちょっと離れていくのかなとかいろいろなこと言われてますけども、
はい、
どちらかというと今ウクライナの方がちょっと弱くなってしまっていて、
うん、
このままロシアが領土を確定してしまうんじゃないかみたいな、でそうするとよりそこへの締め付けというか、よりこうソ連邦時代的な考え方になっていくんじゃないかとか、そこをすごく今カザフとかは注視しているんですけども。
ああそういうことですね。
でそこを注視してるんで、例えばじゃあこういう自然災害がロシア、カザフにまたがって起きた際に、
はい、
それこそロシア、プーチン大統領なんかが、まあ、どういう手当てをするか、
うん、
でカザフスタンの方々って対ロシアに対する感情ってちょっと異なってくるじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、だそういう意味では今微妙な時期にこういうことが起きて、ロシア側がどう対応するか、でカザフスタン側がどういうふうに反応するかっていうのは、この中央アジア ジアの安定性とかまで考えた時には割となんか重要なんじゃないかなって直感的には思いますけどね。あんまり情報はないですけども、
はい、そうですね、確かに、まあ、ちょうどこういうそのロシアと中央アジアの関係が揺れている中で今回の災害が起きたということですもんね、
そうですよね、うん、だからよく言われるとこのこうロシア離れするのかどうかみたいのが、
はい、
またねこれでもっと離れちゃうのか、はたまたあやっぱりちょっとロシアの方に近寄っといた方がいいなみたいなことになるのかですよね。
そうですね、はい、続いて水曜日です。水曜日に問えたのが韓国の総選挙です。韓国のユン・ソンニョル政権に対する中間評価として位置づけられた総選挙が11日に行われました。その結果、保守系の与党国民の力は系列政党を含めて108議席にとどまりました。一方で革新系最大野党共に民主党が175議席を獲得しまして第一党となりました。野党側で議席の過半数を占めるねじれ状態が2027年のユン氏の任期満了まで続くことになります。で、今回ですね、選挙では2つほどですね、こうユン氏の方に頭を悩ますことがありまして、1つは大統領自らの発言です。最近韓国ではですね、物価の高騰に悩まされているんですけど、高騰している長ネギの価格についてユン大統領が合理的だと発言したことによって国民からの批判を浴びました。もう一つはですね、ユン氏の妻が支持者からブランドバッグを受け取っている動画が撮影されたことがありまして、それについても批判の対象となりました。はい、ということで今回韓国の総選挙が行われて与党が敗北と、でねじれ国会が続くということなんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
これ与党は大敗っていうところで、ね、まあ極めて大きなニュースだと思うんですけども、
はい、
今おっしゃったようにね、なんかネギの話がね、なんかすごいピックアップされちゃって、
そうなんですよ、ね。
これ何でしたっけ、はい？投票所にネギ持ってっちゃうんでしたっけ？
はい、なんかそういうパフォーマンスもありましたね。
なんか政治家がこう、はい、市民のスーパーとかでの買い物の価格知らない問題って、はい、どの国でもちゃんと炎上するんですね。
そうです。私も同じこと思って、なんか日本でもちょくちょく起きるなと思ったんですよね。カツカレーが2000円するとかなんかいろいろありましたよね。
うん、なんかインバウンド考えたらカツカレー2000ありありみたいになっちゃう、
は
い、
そうありありって感じですけど昔はなんか批判の対象になってましたよ ね。
でもなんか国政を担う政治家が異常にスーパーの値動きに詳しいっていうのもちょっとどうかと思いますか、
ね、そうですね、もうちょっと対極的なところを見ていただいた方がいい気がしますけど、
大きな視点でいいですかねみたいな。
そうですね、
あとなんかこのブランドバッグもらっちゃったとかみたいなのも、はい、これもなんかフェイクニュースじゃなくてなんですかね。
そうですね、これもはめられたんじゃないかみたいなこともありましたね。
言われてますよね、
はい、言われてますね、はい、
うん、でもなんかこんなこと言ったら日本の政治家なんてしょっちゅうはめられちゃいそうですけどね。
そうですね、簡単に取られそうな感じがしますし、
なんか取られそうな感じがして、はい、それがねこう生成 AI で作ってるのに、まああの人だったらやるかなとか思われるの嫌ですよね。
確かに、だから普段からあんまり評判が良くないとあの人はやるんじゃないかっていうふうに思われちゃいますよね。
そうそう、フェイクニュース問題はそれですよ。あ、なんかやりそうですねとか言って、
はい、
またあのね街頭インタビューに答えちゃうんですよね。
確かに、そうやって実際のファクトはどうであれイメージばっかりが先行していく
んですね。そうそうそう、イメージばっかりが先行して、はい、でね、そんな中ね、この韓国のね総選挙でイケメン政党って言ったりとかね、はい、かなりその候補者乱立みたいな様相でしたよね。
そうですね、
あれでしたっけ、チョン・ググ氏とかね、
はいはいはい、
イケメンみたいな話
が
出てきたり、はい、で、まあ、韓国ってやはり日本の国際情勢考えた際に極めて今重要で、まあ、というのも当然ながら、まあ、北朝鮮がありますし、はい、北朝鮮なんか日本にもミサイルを撃っている、で北朝鮮と急にすごく仲いいロシアっていう国も日本の隣国で、うん、そのロシアを陰に陽に助けている中国もありますし、はい、
うん、
まあ、中国時代が、まあ、あのちょうど、ね、出てきます日米政治に非常に今、ね、影響を与えているというところで、まあ、日韓関係って割と大国同士の間にあって極めて大きな要素に今後なるっていうところなんで、これがどうなるかなんですけど、もともとあれですよね、ユン・ソンニュル大統領、ユン政権はいわゆる徴用工問題の方を、まあ、どちらかというと解決に持ってってくれた、
うん、そうですね、はい、
はい、これは日本がまさかの裁判で日本企業が戦時の徴用工の話で賠償金を払えというふうに、まあ、裁判で言われてしまって、
はい、
それってもうすでに歴史的に解決してますよねっていうところで、まあ、非常にデッドロックっていうか困難な問題になったんですけども、そこのところの解決策として賠償金を肩代わりするっていう財団を作ってくれて、 でそこで解決していきましょうみたいので、もともとユン政権が治めたっていうね、そこからだいぶ、まあ、対日関係改善に向けてやってったっていう、そういう経緯ですよね。
そうですね。なので結構日本にはこう近い方なんですよね、はい、ユンさんっていうのは。
なんかユン大統領って岸田さんとなんか食べてましたよね、
はい、すき焼き&オムライス外交みたいですね。
あ、私なんかオムレツかと思ったけど、オムライス外交だ
オムライス外交みたいです、
ね、オムライス外交だ、そうそうそう、はい、なんかそういうね、親日ムードも出してきたところと思うんですけども、
は
い、じゃあ日本の視点から考えると、はい、じゃあ今回の与党のですね、大敗というものがどういう影響、特に今対日関係でどうなっちゃうのかなっていうところですけども、
はい、
これもしかしたら大統領がフォーカスを今後できるのが逆に外交なんじゃないかなっていう。
はいはいはい。
他の方は、まあ、野党過半数みたいなところでいろんな政策って遅れちゃうと思うんですけども、
はい、
韓国の大統領の割と特権というかやれることとしては外交部分があるので、
うん、
まあ、そちらの方で、まあ、政治的レガシーを残すとしたら、まあ、今のこの日韓関係の、まあ、割と良好になっているところの継続部分の方に、まあ、楽観的には振ってくれるのかなっていう気がしますけども、
ね、あ、確かにそういう見方もありますね、はい、
そうですね、ちょっと国内も全然ダメなんでそっちをやるかみたいな、
そうですね、まあ、そうなってくれると、まあ、特にこの北朝鮮と中国ロシアっていうのがある中では、まあ、結構日本からすると心強いですよね。
そうですね、そうすると、まあ、対米国の岸田さんの外交の、
はい、
まあ、東アジアの安全保障環境っていう方で米国からしても日韓関係が悪くなることってある意味中国を利するだけって米国は見てるん で、
は
い、
うん、
でそこにおいても大丈夫です、こっちもあのそんな喧嘩とかしてないんでって、まあ、日本と韓国がアメリカに言うみたいなこともできるっていう、なのでちょっとそういう目で見たいと思いますけど、
うん、
はい、
続いて木曜日です。木曜日に捉えたのが岸田首相の訪米に関する話題です。8日から岸田文雄首相はアメリカを国賓待遇で公式訪問しました。日本の総理大臣による公式訪米としては9年ぶりとなります。訪米は14日までの予定です。10日にはワシントンでバイデン大統領と日米首脳会談に臨みました。両国の関係を未来のためのグローバルパートナーと位置づけて、防衛、経済安全保障、宇宙、人的交流など幅広い分野での協力を確認しました。で、今回の焦点は特に安全保障でして、この訪米に合わせて秋葉国家安全保障局長がアメリカのワシントンポストに寄稿しまして、ウクライナ戦争やインド太平洋地域において脅かされる国際秩序を念頭に、日本が第二次大戦以来最も厳しい安全保障環境に置かれているとの見解を示しました。はい、ということで今回岸田首相の訪米、そしてですね、安全保障がテーマになっているということなんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか。
これは結構面白ポイントがね、たくさんありますからね、は
い、結構いろんな話題が出てますよね。
面白ポイントはまずは米国バイデン大統領の専用車、
はい、
ビーストでしたっけ。
はい、ビースト、あのごついやつですよね。
ごつい車に、はい、
銃弾が貫通しないという噂の、はい、
あれになんか2人で乗って写真撮ってましたよね、
はい、撮ってました。すごい笑顔の写真がありましたね。
笑顔のね、はい、ビーストに乗せてもらって家みたいな、はいはい、
ありました、そう、あれも確かに家っぽかったですね。あれは
家感ちょっとね、そっち系の家感を出して、はい、まあ、なんか2人でハートとかで作んなくて本当良かったですね、
はい、確かにそうですね。ノリとしてはそういうの作っていてもおかしくないようなノリでしたけど、はい、
パーリーナウみたいな、
パーリーナウみたいな感じでしたね、はい、
ああいうことするとね、まあ、もうX ランドの住民がね、はい、もう多分みんないろいろなんか言うのかなみたいな。
いや、もうあれですよ、もうコラ化するの決定ですよネットミーム化するの決定だと思いますよ、もしそうしたら。
確かに、
はい、
もうみんな待ってましたね
待ってると思います。それも切り抜きたくてしょうがないと思いますよ、ネットの住人は。
ですよね、
はい。
あとこれ国賓待遇って言うんですよね、
はい、
国賓待遇ですよね、
はい、
でこれも本当に国賓待遇なのかみたいなね、すなわち国賓じゃなくて国賓待遇なのみたいなね。
はいはいはい。
だからあの人部長だよねって言って、あ、いや、あの人ね、部長じゃなくて部長待遇なんだよねみたいな。
あ、だからあれですか、正真正銘の国賓ではなくて国賓に準じる扱いってことなんですかね
みたいなこともね、またね、いろんなことを言いたい人は言ってましたですよね。
はいはい。
うん、でもなんかこれ英語見たらステートビジットって書いてあったから、まあ国賓訪問、国賓なのかなって気もしましたけどね、
うん、はいはい、
うん、いや、あの人ね、ちょっとポストがねなくてね、部長じゃなくて部長タイプなんだよねみたいな
よく伝統的な日本企業でありがちな。
ありがちなね。
ありがちなやつですね。
名刺に書いてあって、はい、一人部長でしてみたいなね。
そうですね。いろんな名刺を出されるんですけど、うん、上下関係が分かんないみたいなこと
があるんですよね。分からないって難しすぎるみ
たいな。難しすぎた、はい。
そうそう。なんかまあそんなこともね、ありつつ、いろいろポイントがあって、はい、結構その皆さん多分 YouTube とかもしかしたらご覧になれると思うんですけども、
はい、
岸田首相の演説は良かったですけどね、
はい、うん、そうですね、はい、
うん、割とあだからね結構アメリカのメディアでフィーチャーされてて、
はい、
で良いなと思うのは英語で話したんですよね、
はい、
通訳じゃなくて、まあ、まあ英語で話したとで英語もクリアだし上手ですし、やっぱりなんかその自分の子供時代に、小学校の時にアメリカ、ニューヨークに住まれてたんですよね。
うん。もともと、はい。
はい。で、ニューヨークのクイーンズに住んで、まあ、みんながちゃんと受け入れてくれて、で、当時なんか、フリントストーンだったかな？こんなアニメ見てたよ、みたいな。ちょっとそういうつかみから、ちょっとかましてきてですね。うん、
はい。
で、割と友達って言ってみたりですね。
うんうん。
まあですね、日本は米国と共である。あとも今回、ワードとしては、まあ、米国と、まあ、未来のためのグローバルパートナーなんですよ、うん、みたいな、
はい、
割と聞かせる演説だったんで、そこは面白かったですけどね。
だからやっぱりスピーチがすごく上手くて、スピーチライターの方がいらっしゃったんですかね、すごい優秀な方
いると思いますよね、うん、晩餐会に YOASOBI が出てたっていう、
はいはいはい、
いうところ
確かに今日本で誰がスターなんだっていうと YOASOBI かもしれないですね。
なるほど、推しの子ですけどね。
推しの子、そうですね、推しの子、そうですね、まさにアイドル。
やっぱりあれですかね、はい、ビーストの中で推しの子見たって聞いたんですか、ね、
見てたらすごいですけどね、本当に。
そうそう、ジョー推しの子見たって言って、あ、見た見た、寝振りでさ、つって。
いや、まあ、だったら本当にすごいですけどね。
ね、だいぶね、はい、多分そうしたらね、見出しは推しの子外交。
まあ、でも確かに、どうなんでしょうね、日本から売り出せるものって、やっぱこう、コンテンツなんですかね。
まあ、アニメ、コンテンツっていうのはね、はい、やっぱり一定響いてはいますからね。
そうですよね。
はい、で、まあ、今回は本当に、米国の議会で演説した中で、
はい、
まあ、これ、上下両院で、しっかりお話したのって前が2015年の安倍氏なんですよね。
はいはいはい、
うん、そこからだから結構時は流れて、
うん、
で日本のね、まあ、今回言われてるところですけども、安全保障環境も極めて変わってきて、それってすごくまあ覚醒の感があるっていうか、うん、なので踏み込んでますよね。
そうですよね。
例えばやっぱり中国の軍事動向は最大の戦略的挑戦っていう言葉にして、はい、もう完全にアメリカ側に寄り添っていってますし、でやっぱりね、岸田さんってこうみんなにね、こう地味だとかね、サラリーパーソンっぽいとかね、なんかいろいろ言われてますけど、着々と変えてますもんね。
そうですね、なんか結構そこは感じますよね。
感じますよ。なんか、防衛費増額反撃能力って、はい、あ、こんなことやれるんだっていう、うん、まあこうね、右左からいろんなこと言われることをなんか、
はい、
なんか着々とやってしまって、で派閥解体みたいな。
そうですね、なんか実は近年の首相の中でなんか一番その安全保障への意識は高いんじゃないかみたいな話もありますよね。
まあ結果からするとそういう感じに見えますよね。
はい、そうですよね。
うん、いや、そうなんですよね。っていうような形でだいぶこの岸田さんの出したメッセージって盛りだくさんですし、
はい、
ある種対等なパートナーで、
うん、
日本を頼らないと米国も、じゃあ今イスラエル問題、ロシア、ウクライナ問題、そしてまあ、はい、日本を含む東アジアでの、まあ、多くの場合、中国との競争的環境みたいのに、
うん、
日本さんを頼らないと、あなた一人じゃもう無理でしょうって言ってるっていうのはいいですよね。
はいはい、うん、そういうメッセージだったわけですね、今回。岸田さん
がやっぱ感じますよね。なので、で、裏返すと、いや、いつもちょっとあの、米国さんの後ろに、まあまあ隠れてましたけど、
はい、
これからもうちょっと前にね、うち出るつもりなんで、みたいな感じも印象としてはありますよね。
うん、そうですね。
なんかそういう意味では、いろいろなことが詰まってて、で、それで詰まってる中で、全然話してないのが、
はい、
日本製鉄問題。
あ、そうですね、確かに、
ええ、
ちょうど現在進行形で進んでる最中ですもんね。
進んでる大きなね、ビジネス界としては一番見ている日本製鉄の US スチール買収提案ですけども、
はい、そうですよね、はい、
なんかここはなんか表ではね話したって出てきたり、うん、もしかしたら裏側でやってるかもしれないですけども、
はい、
まあ、ここバイデン大統領がまあちょっと こう岸田さんには寄り添いつつ選挙もあるもんで、
はい、
私はもう米国の労働者との約束を守りますって言っちゃったっていう。
そうですね、まあ、本当に現在進行形でその労働者からは反対の声っていうのが上がっていて、まあ、ここっていうのは結構明確に日本とアメリカの利害が対立するところですもんね。
まさにそうですね。で、やっぱり労働組合をバイデン氏は今突き放すっていう選択肢がないので、
はい、はい、そうですよね。
そこはね、ちょっと今回取らさなかったのかなって感じですよね。
そうですね。まあ、表には出てきてないってことですね。
はい、ですね。はい。
続いて金曜日です。金曜日というのがアメリカのボーイングに関する話題です。アメリカの大手航空機メーカーボーイングが手掛ける2機種の航空機について内部告発者が繰り返し懸念を表明したのを受け、アメリカ連邦航空局が調査に乗り出しました。内部告発したのは40年以上の経験があるボーイングのエンジニアの男性で、777型機と787型機の組み立てラインで作業の速さを重視したことで接合部に過度な圧力がかかり耐久性に問題が生じる恐れがあると主張しています。これについては来週連邦議会上院の公聴会でも聞き取りが行われる見通しです。はい、ということでこの航空機メーカー最大手ですね、ボーイングなんですけど、まあ、これについて内部告発が行われて安全性に対する懸念がというニュースです。これについてはどうご覧になってますでしょうか。
なんか一連の報道で面白いなと思いましたのが、
はい、
このサレプールさんという方がね告発して、そうした時に米国連邦航空局 FAA が、
はい、
こういった安全性に対する告発をまあなんか歓迎するっていうか、
はいはいはい、
良いことですねみたいなテンションで言ってるのが、はい、そうなんだなって思いましたけど。
やっぱりあれなんですかね、内部告発者の味方でいるというか守るよっていうその姿勢を示したってことなんですかね。
安全のためにはっていうところですよね、はい、
そうですよね。
で逆にまあボーイングなんていうのはまあ超巨大企業で、はい、極めてね政治的にも力がある企業なんで、
うん、
まあ、そういうとこを相手に内部告発をするっていうのが、まあ、本当に世のためであればすごく勇気がいることですし、
はい、
そうするとやっぱり内部告発者みたいのを、まあ、どうやって守るかみたいにもなりますもんね。
そうですね。まあ、内部告発者って、まあ、当然ながら所属している会社からはやっぱりこう不利益な面に合いますもんね。
まあまあ、よく言われるのはね、
はい、
報復されたまたは中で、はい、まずは中で声を上げたけども報復されたので、
うん、
外に言わざるを得なかったみたいなのがよくあるストーリーですよね。
はい、そうですね。
で内部告発者って英語でウィッスルブロワーって言いますけども、
はいはい、
まあ、そのままの笛吹く人なんですよね。なのでウィッスルブロワーが、まあ、こうなんですかね、ボーイングにどういう影響を与えるかで、今回の告発内容はね、
はい、
組み立て工程をちょっと短めにしちゃったみたいな話です
よね。はい、効率や利益を優先してそこの工程が短縮されてしまったってものですよね。
そうですよね、
はい、
それすごいことですね。
まあまあまあそうですね。まあなんでしょうね、その作業工程を短くして利益をっていうのはそのビジネス上は分かるんですけど、航空機って結構一個の事故が本当に大事故になりますもんね。
もうね大きすぎて、どうなん、やっぱり誰かがいやこの短縮リスクでしょうって思って、はい、みんなに言ったけどダメでみたいな、うん、ついに外にそして当局に言っちゃったみたいな感じなんですかね、
はい、そうですね、ひょっとしたら誰か気づいていてでもまあ大丈夫じゃないのみたいなの繰り返しがこの結果を生まれたかもしれないですよね。わかんないですけど。
そうですね、日本の、まあ、過去にいろいろあった不正事件ってあるじゃないですか。
はい、はい、はい、ありますね。
たくさんの、
ええ、
まあ、メーカーとかのね不正に数値を変えてましたとか、
はい、
うん、本当は基準に合ってませんでしたとか、
はい、特に、まあ、去年から今年にかけていっぱい出てきてますよね、
まあ、車関係とかね、
はい、そうですね、
いっぱいありますけども、あの手のやつってもう過去からずっと引き継がれてるから不正でさえも分かんなかったとかありますよね。
ああ、だからもうこの工程が普通のものだと思ってこう引き継ぎが行われてきたことですよね。
引き継ぎ、はい、でなんか急に入った人はあなんかおかしいなとか思って、
はい、
だけど本社の指示、本社のマニュアルがもうそうなってたから、
はい、
そこを本社が間違うわけはない、問うという気持ちにはならなかったとか、うん、結構そういうのをしくじり先生の証言集とか見ると、
はい、
普通に書いたんですよね。
そうですね。
またこれ日本企業に多いなって実際に思ってるんですけども、
はい、
組織を守るためになんかその工程むしろ増えてるよねって真面目に不正し続ける人たち、もう最後何を守ってるかちょっとよく分かんないけど、頑張って毎回毎回ちゃんとしっかりと数字を変えるとかがもう組み込まれてる場合、
はい、なるほどすごいですね。テストがパスできないということがあってはいけないということで、
そうそうそうそう、不正のルーティン化、
そうですね。だからまあ、あれなんでしょうね、その不正であっても、例えばなんですけど、日本の企業ってオペレーションがすごい強いじゃないですか。だからその不正をするっていうオペレーションもどんどん確固たるものになっていくんですかね。
そうそうそうそう、そうですそうです、強くなっていくんですよね。
そういうことですよね。
でそれが先輩から引き継ぎされてって、
はい、
はたと気づくとこう、これ何のために毎回変えてんだっけみたいな、
そうですね、
感じになるっていうのが、
はい、
だからやっぱり積もり積もった系多いですよね。
そうですね。
だ
ちょっとそのボーイングのものっていうのがひょっとしたらそういう風な、ひょっとしたらそういうですね、長年のオペレーションによるものなのかもしれないですよね。
そうですね。なんかそれで完全には比較できないですけども、
はい、
世のため人のためにこの不正を外に正式な形で伝えるといいことがあるよ、そしてあなたも守られるよみたいな、
は
い、
うん、
いいことがあるよ守られるよみたいな設計っていうのが必要だと思いますし、まあ、いわゆる公取のねカルテルみたいな話で、
はい、
みんなでじゃあ談合してましたと、
はいはい、
でも談合の中の一社がやっぱりもう談合できませんって言って、
うん、
当局に伝えると、じゃあ君は許してあげるよみたいな仕組みって一応ワークしましたからね。
そうですね、確かに、そっか、じゃあやっぱりそこも仕組みで解決をしていくべき問題ってことですね。
そうそう、なんか外の仕組みが必要なのかなってちょっと思いましたね、
は
い、
そうですね、
はい。
ということで1週間のニュースを振り返ってきました、まあ、今週は本当に日米首脳会談っていうのが一番大きなニュースかなと思ったんですけど、まあ、韓国の総選挙しかり、結構そこにですね影響を与えるニュースっていうのもあったかなと思いました。では今週の DJ コーナーお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、先日ね、前回もうパーティーだらけ、はい、
私車で運転してる最中に前回の3曲聞いたんですけど、上がりましたね、はい、結構
上がって、
はい、
春に上がって外を見ると桜もね咲いてね、
そうですね、
そうですよ、パーティーソング集を、
はい、
おじさんでもちゃんと上がれる曲、はい、ということで今回はね、まあ、前回もだいぶね大物パーティーソングだったんですけども、
はい、
今回は多分ねこの割といろいろ発掘してきているこのコーナーで、
はい、
まあ、だからドメジャーはあんまやってないんですけど、
うん、
そこまで、あ、まあ、テイラー・スウィフト姉さんはね割と発掘してますけども、は
い、そうですね
ドメジャーといえば、
はい、アメリカの恋人、
アメリカの恋人、はい、そうそうそうやってますけど、今回じゃあもう日本の恋人、
はい、
って多分言われてないですね。言われてないんですけども。
誰ですか、はい、
誰ですか、宇多田ヒカルさんです
よ、ね。いやいや、そう。さあ、なるほどなと。はい。
宇多田ヒカルさん、
はい。
15歳でデビュー。
いや、そうですよ。天井の低いオートマティックの、あの、
そうそうそうそう、
PV で、
はい。天井の低い。
天井の低い PV で。
ちょっとだるめの踊りをされた。
ね、ありましたね。はい。
ありましたね。の、まさにオートマティック。
はい。
が1998年のデビュー曲なんですけども、今ねオートマティック2024ミックスっていうのが出て、
はいはいはいはい、
で多くの人がねちょっと違いがわからないって言ってる、
うん
音が変わってるんですけども、
はい、
はい、聞き比べるとちょっとだからミックスが構成じゃなくて、
はい、
音圧がちょっと違うっていうか、
うん、
そっち側なんですけども、
はいはいはい、
ちょっと聞いていただければと、オートマティック2024ミックス、
ありがとうございます、いいですね、ちょっと聞き比べてみたいですね。
そうですね、もうだから当時98年90年代後半って、
はい、
まあ、オートマティック15歳でこんな歌詞書くのみたいな、
うん、
うん、こう出てきて、でそれで CD が、 CD ってリスナーの皆さん覚えてますか、あのキラキラした丸い円盤、
ね、言い伝えによれば昔流行ったというあの丸い円盤ですよね。
そうそうそう、あれがねなんか100万枚とか売れちゃったって、は
い、いやすごいですよ本当に、この2024年のコンテンツ業界から見るとすごい時代ですよ。
確かに、なんかだから国民的に売れちゃって、
はい、
物理 CD をみんな持ってるっていうのが、
はい、
今の高校生想像つかないですよね。
そうですね。あれ宇多田ヒカルさんのオートマティックはもうあれでしたっけ、12センチでしたっけ、なんかあの8センチのシングル CD ってのもありましたよね昔。8
センチかもですね。
8センチでしたっけ、そうでしたっけ、
シングル CD ありましたね、
長細い
長細い
長細いやつ、はい、
長細いやつ、長細く取っとくか、ちょっとちっちゃくするかっていう、
は
い、
あ、そうそうですね、はい、
はい、ありましたね。それはなんかね2024で出てきたので、だからあれですよね、よくおじさんおばさんが宇多田ヒカルが出てきた時のは本当に衝撃だったって、
はい、
飲むと言うけれども、
はいはい、
その衝撃ってどういう意味みたいなのはよく質問箱に来るやつです、う
ん質問箱に、はい、塩野さんも結構衝撃だったんですか、その宇多田ヒカルが出てきた時に。
あ、ラジオで聞いて、
はい、
え、これえっていうのがありましたね、はいはい、やっぱり歌詞の載せ方とか、うん、文節の切り方とか、
はいはい、
うん、あと英語の異常なうまさとか。
ああ、そうですね、
うん、だからやっぱりアメリカで育った帰国子女、あと、まあ、インターのカルチャーですかね、
はいはい、
みたいなところでこういう歌詞、あと最後のキスはタバコの味がしたでしょ、は
い、フレーバーがしたみたいな、
フレーバーがしたとか、はい、そんなの書くのとかね。
そうですね、ファーストラブですよね。
ファーストラブですね、
はい、
はい、だから15歳でこれって言って多分ね100万人ぐらいね音楽やめたと思います
あれですね、自分の才能に見切りをつけた方がたくさんいらっしゃったってことですかね。そうそ
うそう、はい、というわけでちょっと宇多田さんと、でも今日はね全部大物なんで、
はい、ありがとうございます、はい、
ある曲が出てから30年記念、
はいはい、
今夜はブギーバック、
あ、小沢健二さんですか、
小沢健二さん、
はいはい、
スタラパーさん、30年、
あ、そうなんですか、30年ですか、
そうそう30年だ、ね、なんか月日流れましたね
そうですね、私の世代からするとちょい上なんですけど、1個上なんですけど、あの渋谷系ってやつですよね、
はいはいはい、はい、だって出たのこれ94年ですからね、はい、30年前
で、そうですよね、
そうで、まあね本当これでスタラパーさんのラップとかも、あ、ラップってこういう面白さなんだって、はい、多分一般に知らしめたみたいな、
うんうんうん、
とことか、こういう緩めの曲調で、で面白いところはこれ90年代に出てるんですけども、
はい、
実際にはこの音とか歌詞のノリって、
はい、
70年代とかのディスコのオマージュなんですよね。
ああ、そうなんですね。
だからこの曲自体がその90年なんだけども、
はい、
70年ぐらいのところをこういうのあってさ、なんちゃってみたいな取り入れ方をして、
うん、
だから70年オマージュ90年で、90年から30年経って今2024みたいな、
はい、あ、面白いですねそんなループしてるわけなんですね
ループ感が、
へえ、そうですか、
ちょっと面白ですよね、
うん、
でもこんなにねいろんな人にカバーされた曲もねまあまあないですから、はい、
そうですよね、はい、本当にいろんなアーティストが歌ってますし、あとあれですよね、一部を結構ミックスっていうんですか、取り上げて曲になったりしますよ、マッシュアップ
とかね、
あ、そうですよね、はい、
そうそうそうそう、豆腐ビーツなんかとか、
ね、そうですよね、まさにまさに豆腐ビーツもそうですよね、はい、
はい、一緒にされて、いやだから素材としてもね使われて、でもそれの元々は70年代ディスコマージなんじゃないかみたいな、
へえ、
だからなんか面白いですよね、
はい、わかりました、じゃあ2曲目は今夜はブギーバックの原曲ですね、
原曲30年経ったんで、
はい、うん、そうですね、
30年前こういうんだったんだぞっていうね、
うん、でそれが2024年に聞いても全然色褪せないことですもんね、
そうそう、でまさに色褪せないシリーズで、
はい、
今聞いてもめちゃくちゃかっこいいっていう洋楽を、
はい、
ちょっとこの流れでジャネット・ジャクソン、
はいはいはい、
Got to It's Gone っていう、Got to It's Gone っていう曲があって、なんかいつ聴いてもすげえミックスがかっこいいっていうかなんですかね、うん、ずっとちゃんと先端っぽいなみたいな、
はいはいはい、
うん、ので、これも聴いてもらって、だいぶ昔で今回揃えましたけど、
これもなんか97年みたいですね、
これ97ですか、
はい、
あー、なるほど、じゃああれですね、まさに先ほどのオートマティックですね、うん、
それくらいですよね、オートマティックが98ですか、 それくらいですよね、
はいはい、オートマティック98、ガーティス・ガーンが、ジャネット・ジャクソン、これが97、
はい、
でそれより前に94年今夜はブギーバック、
そうですね、はい、
やっぱりいいなと思った名曲って長いっすね、
うん、うん、そうですね、 特にどうなんでしょうね、まあ、偶然かもしれないですけど、はい、あの90年代っていうのが今やっぱりフィーチャーされてるんですかね、今
90年代フィーチャーされてます、
ね、されてますかね、はい、
ファッションも多分まんまじゃないですけども、Y2K とかね、2000年とか入りましたし、はい、あと羊文学なんかもやってましたけども、こう世紀末って何だったのみたいな、
あノストラダムスの
デモじゃない方の、
はい、そうですね、うん、10万年生きてる方ではなくて
じゃない方の世紀末、はい、1999年っていう謎の高揚感ってどんな感じだったのみたいな、その面白さがあって、
そうですね、はい、なんかこれ話し出すと止まんなくなりそうですけど、あれですよね、地球が滅びるって言われてましたもんね。
そうですね、はい、ありましたね、
はい、99年に、はい、ということで、あでもごめんなさい、あの塩野さんと私実は年代一回り違うんですけど、
違いますね、
はい、これ、はい、あの結構リスナーの皆さんがえって思うかもしれないですけど、一回り違うんですよね、実は
違いますね、
はい、なんですけど結構その90年代って互いの立場で語れる、まあ、00年代もそうですけど語れる年代だなっていうふうには思いましたね、
はい、
はい、なんでちょっとまたどこかでやらせていただけると嬉しいなと思いました、
はい、よろしくお願いします、
ありがとうございます、ではこのあたりで今週は締めくくっていきたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。今週もありがとうございました。
はい、皆さんどうぞゆっくりお過ごしください。
ニュースコネクト、お相手は野村隆文でした。番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけて X に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただきましたら、ぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。